日曜日の競馬が終わりました。プソムカップ、あれ46行ってなかったですかね。まあ、確かにちょっと8枠気になってたんですけど、サトノキングダムが玉川ステークスで2着した時点で、あ、もうこのダノンキングダムいらないなと思いながら、頭の中ではちょっと自分8枠から6枠に修正したつもりなんですけれども、そのままノートに書いた通り、行ってしまったんですね。アホだなと、すいません。ソウルスターリングも取り消しましたんでね。取り消した場合は、まあ、どちらか隣だろうと、いうことで、46ですよね。いい配当だったですね。まあ、4枠軸にしたんで、まあ、最低でも4番、6番のワイドも持ってなくちゃいけないんですけどね。アップクォークの方買っちゃってんですよ。はい。まあ、エプソムってなんでエプソムカップ？東京競馬場とエプソム競馬場が、提携したときに、お互いに贈り物をし合ったんですね。で、東京からは、桜の木を。で、エプソム競馬場からは、柏の木をですね、送ったんですね。送ってもくれたわけですね。で、本日、東京競馬に、桜コマースの馬2頭走ってましたよね。桜。これ、何枠と何枠に入ってましたっけね。2枠と8枠なんですよ。なので、反対の阪神のマーメイドステークスって、枠連2、8ですよね。そうじゃないかなと思ってたんですけども、で、じゃあエプソムカップは、そう、エプソムから柏の木を送られたわけですね。で、柏って英語でなんだ？これオークですよ。まあ、カシの木もオークなんですが、柏もなんかオークなんですね。調べてみたところ。そうしますとね、アップクオークという、まあ、オークをズバリ含んだ、場面場もいて、また4日の日にですね、丹内雄二も遠征してたんですが、大井競馬で5頭が絡む落馬事故がありましてね、柏木武弘っていう、まあ、柏をズバリ含んでいるジョッキーが、まあ、まだ意識戻んないんですかね。心配ですけれども、落馬したんですね。それが洋枠のご絶景だったんですよ。だから、もう、エプソムカップは、その、柏木武弘の柏が落馬した4枠から、まあ、馬券を買うつもりでいまして、まあ、軸にして、まあ、同枠っていうか、この4枠ご絶景の両隣ですよね。本当におっかないですね、競馬ってね。まあそういうことなんですけれども、ですから、まあ、タイトルの由来とか、そういうのもしっかりと、まあ把握しておかなくちゃダメなんですね。行きじゃないですか。東京競馬にちゃんとですね、2枠と8枠に桜入れて、エプソムカップじゃない方の。そりゃそうですよね。だって東京競馬が向こう側に送ったものが桜の木なんですから、エプソムカップで2枠、8枠じゃなく、反対といえば、阪神競馬のメインですよね。枠連28という。まあ、こういう連想ゲーム。まあ、楽しいじゃないですか。で、私もマーメイドステークスですね。これもう8枠のレッドランディーニから行くつもりだったんですよ。池添健一の予想を読んでいただければわかると思いますけれども。まあ、阪神ずっともう池添健一のことしか書いてないですもんね。もうこれだ。もうこれで間違いねえんだ、と。行くよって。で、パッとこう見たらですね、どうしようかな、4枠もいいななんて思っちゃいましてね。だって蒼井優が、いや、山里亮太という南海キャンディーズのですね、男と結婚発表をしまして、よし、蒼井枠だ、ね、まあ、実際来ましたよ。まあ、土曜日来なかったんで、まあ、日曜日どっちかはもう4枠馬券になるだろうと。蒼井帽子、蒼井優も3年間 JRA の顔を務めた女ですからね、女優さんですからね。よし、青い星、両方買ったれっつんで、だから私もせこい考えをですね、そこでしたんですよ。両方人気ねえべと、エプソムカップもマーメイドステークスも4枠は。で、どっちからも、どっちも軸にすればどっちか当たるんだと。で、私もほら、結果成果主義じゃないですか。回収率その 100% 以上というのを目指してますんで、ですからね。で、またメインレースどっちか当てれば、まあ、まあ、格好もつくなっていうことで、ですから、マーメイドステークス、まあ、まあ、あって3着だろうけれどもな、なんてですね。で、4枠軸にしちゃってるんですよ。 本当はもうその直前まで発着受験するつもりで、まあ様子を読んでいただければわかりますけども、なんでこの池添健一かと言いますとね、まずあの今週 JRA ホームページのトップバナーに映し出された写真、あれ変な写真ですよね。パドック周回中と思われる馬の足だけ、それと影ですね、これはあの斉藤さんがいつも分析してくださるんですけれども、っていうか JRA も発表してるんですよ、この写真なんだって問い合わせが多数寄せられますからね。2014年8月9日の札幌競馬の第9レースですよっていうふうに発表してあるんですけども、ただその足が映ってる馬の足、馬は何だっていうのはそこまではまあ発表してないわけですけどもね、まあ斉藤さんそれを教えてくれました。2枠の2ゼッケンのディスティニーシティという馬ですよと、秋山慎一郎が乗ってた馬、それの足ですよと教えてくれたんです。で2014年の8月9日札幌第9レースっていうのは14頭立てだったんですね。その2ゼッケンとはぐるっと回してきて16番目なんですね。こんちゃんがいないんで、今日はあの私自身で答えてみました。14頭立ての2ゼッケンはぐるっと回してきて16番目、すると帽子の色は黒ですからね、あの今日のマーメイドステークスは黒い帽子と16ゼッケンの1、2着ということで、これ万馬券ですね、バッカみたいって感じ。あのトップバナーの写真をですね解析するだけで、この馬券取れると、まあ、もしくは今日はダブル登録2と言いまして、マーメイドステークスしかあのダブル登録いなかったんですね。3頭で1頭は2ゼッケンの薄紅の君、それと5枠9ゼッケンのアドラータで、アドラータは馬券になりませんでしたね。そうしましたらね、やっぱりマーメイドステークスこのダブル登録の、背負ったゼッケンどっちかは反対のエプソムカップに飛ぶんだろうなという、まあ、そういう想像です。なぜならエプソムカップには本日ダブル登録いなかったですからね。ああそうかと、アドラータもしくはまあ白山ルドロフということはないからレイエンダなんだろうなというふうな、まあ、想像ですよ。で薄紅の君ってのはまあこれさすがにですね、今日、のど自慢のゲストの香西香織が、口紅模様とかいう歌を歌ってましたんでね、薄紅の君はぴたりだなというふうに思いましたけれども、まあさすがに400万の馬ですからね。これ来たらまあ3着ペロッと3着あるのかなと思いましたけれども、まあ薄紅の君の同枠馬か、もしくは、まあ、もうちょっとよく見えたのはこのスカーレットカラーとレッドランディ、あのランディーニという8枠じゃないですか。スカーレット、これも赤ですよね、赤色とそれからレッド赤ですね、赤これが同居してますから、香西香織が歌った口紅の紅、ズバリだというふうに思いましたんでね。でもう一つはそのもう一度ダブル登録が走ったのが三打特別の方でしたよね。第9レースの2枠の2ゼッケンに入っていた馬が、もう一頭のダブル登録で、それ本人一着しちゃったわけですよ。はい、ということはマーメイドステークスで同じ2ゼッケンにダブル、この薄紅の君のダブル登録はあもう行ってこい、2分の1で、馬券にはならないだろうというふうに思いながらも、ただダブル登録が馬券になったということは無意味じゃないですから、じゃあ何かなと思えば、やっぱりその三打特別とて14頭立てだったわけです。その2ゼッケンにダブル登録がいたということで、ぐるっと回してきてやっぱ16番目デスティニーシティの、その16番目とダブルということで、やっぱりレッドランディーニじゃねえかななんてですね、昨日そういうふうに書きまして、もうあのことのほか人気がなくてですね、思いのほかあの11番人気だったですね。いやこれ副賞でももうこのもっとどっぱり買っとけよなという、いうふうに思いましたけども、まあそういうことなんですね。はい、マーメドステークスの1着はそのオルフェーブル3区のサラスだったんですね。オルフェーブル、まあ2枠ならオルフェーブル3区だろうなというふうに思ったっすよ。まあアドラータってダブル登録がオルフェーブル3区だったっていうのもあるんですけどもね、いやオルフェーブル3区っておっかないですよ。ちょっとまあこの夏のローカル競馬でも注意しておいた方がいいかもしれませんね。まあ理由に関しましてはね、まあ、皆まで言うこともないかなと思いますから、皆さん各自想像していただきたいというふうに思いますけれども、まあヒント一つ言うと、先日宝塚記念ファン投票の最終結果が発表されました。で、ギリギリ第1位はアーモンドアイだったんですね。ちょっと待ってくれよと、 アーモンドアイってもう宝塚記念は夏場はもう、休養するんだっていうことを早々に発表してましたよね。だから回避ですよ。じゃあ お前回避するって言ってる馬に投票するのというふうに思いますけどもね。まあ第1位はアーモンドアイ、回避するアーモンドアイでした。過去不安投票第1位に支持されながらも堂々と回避した馬はいましたよ。まあなんとかいましたけれども、その直近は何だったかなっていうことですね。アーモンドアイの前に宝塚記念不安投票第1位にもかかわらず回避した馬がいましたよと。それが何という馬だったかなっていう、それを皆さん考えていただきたいというふうに思います。はい。なんか最近物騒な事件というかですね、元農林水産省の事務次官、事務次官ったらこれその省のトップですよね。それ以上上のポストってないんですよね。なんとなく事務次官というと次の人って感じで、トップではないのかなと思いがちですけれどもね、事務次官はその閣僚大臣 に次ぐ次の人ということでやっぱトップなんですね、官僚の中では。で、なんて言いましたっけね、熊沢秀明という76歳、まあ、もちろん農林水産省を特に引退している方ですけども、自分の、息子さんに手をかけて、殺しちまったというですね、熊沢健一郎っていう人、栄一郎さんですか、栄一郎という人が殺されたんですね。で、土曜日の障害レースに、東京の障害レースに一蔵だけ熊沢茂文というですね、ジョッキー、まあかつて、有馬記念大優作でぶっこ抜いた人ですが、熊沢茂文が一蔵乗ってたんですよ。8枠の大外でしたね。で、一着するんですね。おっと、熊沢茂文一着したわと。で、私ね、あの枠もう一回ちょっと皆さん見ていただきたいと思うんですが、熊沢茂文の同枠に誰いましたか。大江原圭というジョッキーがいたんですよ。こいつですね、人殺しですよ。大江原圭、かつて一人殺してますからね、人。まあ、殺すという表現はどうかわかりませんけれどもね。まあ、結果的に人が死んでんだから、まあ、殺したことになりますわね。車運転中に、前方不注意で、チャリンコに乗ったおじさん引っ掛けて、おじさん転倒して頭打って、まあ、搬送先の病院で死亡が確認されたと。で、まあ、相当長い間彼も謹慎処分食らってましたよね。そのままジョッキークビになるんじゃないかな、フェードアウトするんじゃないかなと思いましたけれども、まあ復帰はしましたけれどもね。大江原圭というのはかつてそう交通死亡事故を起こしていた人であるというんで、熊沢茂文と人殺し、これが8枠に同居してるぞと。変だな。よし、じゃあ玉川ステークス1丁8枠から買ってみようかなと。8枠から買うだけじゃなくて、熊沢と殺人者、人殺しが同居してんだから、88も、88買うや、なんてですね。で、トラインと、そのまあ、レオナルド、あるいはファストアプローチ。で、まあ、どっちかというなら、熊沢茂文が大外で一着してるんで、大外の方じゃないですか、ファストアプローチの方じゃないかなと思って。ワイドも買っとけよな、と。ワイド買ってくださった方いらっしゃいましたよ、はい。もうこっちの方が良かったんですよ。17番、18番でも、ワイドでも9000円ぐらいついてましたもんね。で、もう一発、マーメイドステークスも、88! と思いきや、2、3着。ちゃんと8枠両馬2、3着。これもワイド結構いいハイドでしたよね。ですから、ね、庶民にとっては偶発的にな事件にしか見えないものであっても、だからね、知る権利なんかないんだって、庶民に。庶民になんて、本当のことなんか教えるわけないじゃないですか。お前らは家畜だぞと。いいように、俺たちに搾取される家畜以外の何者でもないの。わかります？ということですよ。だから、お前らには、程度の低い B 級映画並みの虚像しか見せませんよ。 なんです。だから、ニュースから流れてくることなんて、全部嘘。全部嘘さーなんていうですね、昔、爆風スランプというバンドが、歌った、歌ありました、歌詞ありましたね、全部嘘さって。その通りなんですよ。嘘なんですよ、こんなもんは。はい。ダービーの結果見たってようわかるじゃないですか。はい。いかに嘘かというですね。もうみんなでもサートルナリア、もう鉄板だ、大丈夫だ、絶対だって、洗脳されて結果どうですか ?4 着でお金にならないじゃないですか。はい。はっきりしてんじゃないですか。でね、安田記念だって私予想に書きましたでしょ ?14 番と15番にアーモンドアイとダノンプレミアムという単勝 1.7 倍と 3.2 倍のこの2頭だけでなんか 70% も、占有率のある馬、1、2番人気が入ってるけど、こんなもんはもう、どっちも買いたくねえよと。その、買いたくない理由もちゃんと、書いたと思いますけれどもね、前日の土曜日東京第8レース、阪神の第8レースでしたね。あれ見たらもう、ここ買っちゃダメだよって書いてましたよ。なので、庶民には嘘を流しながらも、方や、真実も、どっかで意外なところで映ってるんですね。これ考え方180度転換しなければ分かりませんよ。今日も朝関口博士のですね、半分もろくたかったじじいがや、MC やってる番組あるじゃないですか。あれでなんかコメンテーターがいる、入れ替わり立ち替わりいろんなこと言ってますけれどもね、あれも全部台本通り嘘、ディープステートが書いた台本通りの嘘喋ってる。嘘言うやつしかテレビに出られないんですよ。見てて分かりませんか、あいつら嘘こいでるのが、恐ろしいなと思いますけれどもね。まあ今に始まったことじゃありませんけれども、あんなものを見てですよ、朝っぱらからニュース見て本当だと信じ込まされる庶民って、まあある意味おめでたいですけれどもね、本当に。で外れ馬券買ったら、ああ世話ねえやと、ねえ、アーモンドアイ買って、ダノンプレミアム買って、サートルナリア買っても往復ビンタ食らってろと。一生往復ビンタのケーキ食らってろと。ハズレバゲンで、たまに1年に1回か2回当たって、わあ、当たったって喜んでりゃいいんじゃないですかね。それじゃダメだと思いますけれども。ねえ、だから、ね、熊沢という、事務次官が、長男ぶっ殺したと、それから岩崎隆一という、なんか引きこもりの男がですね、外交官とカリタスに通う、小学生を、後ろからナイフで突き刺してぶっ殺したと、でニュースの報道見れば見てれば、ただ単にその引きこもりの、50代の変な気違いだと、あれが まあ、やった強行だというふうになってますけど、本当そうなんですかね。まあそうなんでしょうよ。来週は何でしたっけ。あ、もう函館始まるんですね。早いもんで、まあ1年も半分過ぎちゃって、函館スプリントステークス、北海道スプリントっていうレースが紋別競馬でこの前ありましたけどもね、あれ決まり目連動するのかなと思ったら、まあしたりしなかったり、去年の場合は目一つ使ったりもしましたけれども、北海道スプリントですか、どうですかね。あとまあユニコーンステークス、ユニコーンステークスって一角獣なんですか、伝説上の生き物、馬に角が生えてるやつですね、一角獣で、4月の JRA ホームページの壁紙。なんかなんでしたっけ、アーモナイでしたっけね。あれが、どっか、厩舎から出てくるようなところのシーンだったと思いますけども、その影が、奇跡的に、ユニコーンに見えるという、もうこれ本当に気づいた人すごいと思うんですけども、群馬の渋さんという方なんですけども、これ高野さん、あれじゃないですか、ユニコーンじゃないですかって言うんですよ。で、見たら本当に影が、なんかの表紙、なんかの、あれで、アーモンドアイの頭のところにピョーンと ね、あの角が生えたように映ってたんですよね。あ、本当だと。あ、ユニコーンだなと。なんでもう一回そのあの時の、ことを振り返っておくべきなのか、もしくは今週の競馬をやっぱ おさらいしておくべきなのかなと。もうすぐホームページ切り替わっちゃうと思いますけどもね、あの今週のトップバナーも影が映ってましたけども、あれやっぱちょっとユニコーンっぽかったんですよね。まあそんなわけです。日曜日の競馬ご苦労様でした。